クティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティブ岐阜支部の音慶です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパレです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。今年初めてのゲストですね。
おお、それは光栄です。そうです
ね。はい。
はい。これ30回目ですね。参加させてもらう。はい。
ちゃんと数えてるんですね。
とカウントしてます。
もう、打ち切りじゃないですかね。
そうなんですか。
いや、ちょっとわかんないです
けど、ね。なんか、毎年、切りのいい ところで、ゲスト今年何回みたいな出して、まだ去年のでちょっと出してないですけど、いつも気にされてる、ラノをつく方が見えるんで、数出したりしてるんですけど、そうですね。
なるほどです。光栄でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では今日は動物界について話します。
はい。
この映画は2024年の11月8日公開のフランス、ベルギー合作ですね。128分で PG12 です。で、現代フランス語で、レグナ・アニマル？
うん。
調べてなかったんですけど。
動物界でほぼ、
あってんですかね。
そんなタイトルと思いますね。なんかでも、公式サイトの英語ドメインがアニマルキングダムになってるんですよね。
動物王国か。
うん。まあまあ、似たような感じですかね。
で、監督がトマ・カイエさんで、この人は、まあ、長編2本目なんですよね。レス・コンバタンツっていうデビュー作が2014年にあって、で、今回も、その時も監督脚本らしいんですけど、本作も監督だけじゃなく脚本もやっていて、で、共同脚本として、ポリーヌ・ミュニネさんですね。まあ、この方は映画ドットコム的にはこれしか出てなかったですけど、まあ、他にもやってるんでしょうね。
なんか原案っていうか、その、大学かどっかの、なんかそういうコンペティションかなんか、まあ、それを監督がなんか見つけて一緒に脚本書きませんかみたいな風に言った、大学生かどうかちょっとわからないですけど、
はい。
みたいな感じ。
原案があるわけですね。
だってね、この、ポリーヌ・ミュニエさんですか。みたいですね。
で、映画 .com の説明を見ると、人間が様々な動物に変異してしまう奇病が発生した近未来を舞台に、家族の絆を描き、本国フランスで観客動員100万人を超えるスマッシュヒットを記録した SF スリラーということです。では、音慶さんからお願いします。
はい。
お願いします。
この作品は、まあ、本当はもっと早く収録したかったんですけど、僕がちょっと見るのが遅くなってしまって、年を、はい、越してしまったんですけども、まず、これ見てよかったなっていう風に、すごい、僕は、見逃さなくてよかったなっていう感じで、とても良かったですね、この作品は。まあ、シパレーさんが、ちょっと期待作的な感じで、前、お二人で撮りましたけど、またヴィンセントは襲われるみたいな、
はい、
まあ、ワンシチュエーションもの的な、軽い感じの、まあ、面白いかな、みたいな、そういう感じ、くらいかと思ってたんですけど、いや、全然もっと面白くてですね、かなり、いい作品だったなっていうふうに思いましたね。で、まあ、いつものように良かった点を二つほど挙げてお話ししたいんですけど、
はい。
まず一つは、まあ、演技素晴らしかったなというふうに思いましたね。特にその主役の二人ですよね、親子ですよね。まあ、フランスはお父さんのロマン・デュリス。まあ、この方はまあ、そこそこ顔が売れてる方だと思いますけど、息子役のエミールですね、ポール・キルシェっていう方ですよね。
はい、
この方も、まあ、ちょっといくつか映画出てるみたいですけど、僕はちょっと見たことなかったんですけど、で、まず、そのロマン・デュリスですけど、僕は、まあ、彼の作品を、まあ、キャメラを止めるなとか、カメラを止めるなのリメイク、フランスリメイクに出てたりとか、まあ、その監督、映画監督役で出てたりとか、あとはエッフェル塔の、伝記みたいな、エッフェル塔創造者の愛っていう、まあ、そういう作品あったんですけど、まあ、最近だとこれを見てるんですけど、僕は彼の、その、笑顔ですよね。まあ、ラストシーン特に印象的ですけど、 多分あの、俳優の中で彼の笑顔僕一番好きなぐらい、あの、彼の顔好きで、なんか、こう笑ってる時の顔が、すごいあの、印象あって、あの、まあ、彼が出てるだけですごいあの、楽しみだったんですけど、
はい。
だから、そこがまあ、あの、特に笑顔だけじゃなくて、まあ、顔の演技ですよね。そういうところが遺憾なく発揮されてたなっていうふうに思いましたし、あの、先ほども言ったんですけど、ラストシーン、まあ、最高の笑顔だったなっていうふうに僕は思いましたね。その息子のエミールを送り出す時の、別れる時の最後の表情ですよね。あれは素晴らしかったなっていうふうに思いましたね。
あと、ポテトチップスを。
そうそうそう。あれもね、あれもよかったですね。
うん、
ああいう役っていうか、まあ、なんていうかな、あの、キャメラを止めるなでは、もうちょっと、なんだろう、すっとぼけた感じの、あの、まあ、監督の役で、あの、もうすごい振り回されて周りに、あの、愛想笑いするしかないみたいな顔とか、すごい上手だったんですけど、まあ、今回ちょっとね、違う役ですけど、すごい、あの、真面目な時もあるし、悩んでる時もあるし、もう最後ああいうね、感じで、表情で、勝負っていうところもすごい良かったですよね。
うん。
あとその、あの、エミール役のポール・キルシェって方は、まあ、まあ、実際の年齢も、まあまあ近いところもあると思うんですけど、まあ思春期のこう微妙な心の変化というかね、まあ親子関係ですよね。父親とぶつかったりとか、あの、かまって欲しかったり、かまって欲しくなかったりみたいなところとか、まあそういうところを、彼もやっぱり表情でとてもよく演技されてたなっていうふうに思いましたし、あと何よりその、走るのが彼、早いんだろうなっていうふうにすごい思ったんですけど、あの、まあ、もちろんその、CG というかね、見せ方にもよると思うんですけど、まあ、彼は狼になっていくっていう設定だったじゃないですか。で、そこがすごい、走るの早いし、こう、森の中を駆け抜けてる感じとか、すごい疾走感があって、すごいその辺は説得力がすごいあったなっていうふうに思いましたね。まあ、あと、あの、湖というか、その、池かな、あの、泳いでたりとか、まあ、体もすごいいい体をしてたというかね、鍛えてる感じでしたし、まあ、その辺もすごい良かったですね。で、良かったというの2点目としては、まあ、やっぱテーマ性ですかね。
うん。
その、まあ、こう予告を見た段階では、その、まあ、人間が動物に変化してしまう病気がこう、蔓延してしまった世界っていう、まあ、一見突飛な設定、で、まあ、ワンシチュエーションものなのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、これ、まあ、映画見たらわかるんですけど、まあ、いわゆる移民とか、障害者とか、そのマイノリティな人々の、まあ、メタファーに、まあ、動物になってしまう人、病気にかかる人が、まあ、重なってて、で、まあ、あの、この映画の中でも描かれますけど、現実と同じようにやっぱり、その病気にかかった人、まあ、排除されたりとか。で、排除する人もいれば、まあ、強制しなきゃいけないんだっていうかね、強制しようというする人もいたりとか、まあ、そういう部分が描かれてて、うん、あの、決してただの SF じゃないなっていうところが良かったですね。で、あとは、その SF 的な要素としては、あの、こういう映画を見ると、まあ、松さんも僕もそうなんですけど、多分、あの、設定とか、細かいところがすごい気にして、たりとか、その、突っ込んだりとかしがちなんですけど、うん、あの、この作品はその、もうすでに病気が蔓延してるっていうところから始まるんで、で、
うん、
そんなに詳しい説明されないんですよね。どうしてこの病気が発生したとか、あの、原因は何なのかみたいなこととかね。まあ、そこは ほぼなくて、なんで、SF 部分じゃなくて、その、親子の葛藤とか、衝突みたいな、その親子関係、人間関係に、その重きを置いてるんで、あの、まあ、そこが SF 部分が特に気にならなかった。ので、そこは良かったなっていうふうに思いましたね。あとは、ま、その、なんだろう、強制っていう意味で言うと、その、なんだったかな、あれ、フクロウなのかな、ワシなのかな、フィクスっていう、登場人物が出てきますね。
うん、
鳥になってしまった。で、彼と、その、息子のエミールの、このやりとりも、すごい感動的だったなっていうふうに思いましたね。まあなんか彼が、飛ぶ練習を途中ね、してるんですけど、
うん、
まあそれも見ててすごい単純に応援したいなっていうふうに気持ちにやっぱりなりましたし、
うん、
で飛べるようになってやっぱり少し感動した部分もあったし、 あとは途中から彼が喋れなくなって、鳥の鳴き声しか出せなくなるみたいなね。あの、なんかあれ、実際に彼が練習して声出してるらしいんですけど、なんかその、鳥の声を、発声法を教える人みたいなのがいるらしくって。なんか、実際にそういう、あの、訓練してやってるらしいんですけど、まあ、で、その喋れなくなってしまった彼と、エミールがちょっと、なんか、まあ大丈夫だ、俺がいるから、みたいな感じで抱擁する感じとか、ああいうところはやっぱりすごい感動的でしたね。うん、だから、別に人間とか人間じゃないとか関係なくて、まあそういう普遍的なお話にもなってて、よかったな、というふうに思いましたね。
うん、
で、まあ気になった点はそんなにないんですけども、まあ強いて言えば、まあハリウッド対策に比べたら、あの、鳥が飛んでるとき、あの、フィクスが飛んでるときの CG は、うん、あ、ちょっと CG っぽいなっていうのはちょっと思いましたけど、別にそれがね、作品にどうこうってわけではないですけど、まあそんな感じですかね。うん、なんで、文句はないかなっていう感じで、とても良かったですね、うん。僕はそんなとこです。
はい。
はい。
ありがとうございます。では僕が次、話しますけど、
はい、お願いします。
僕も面白かったですね、これは。
うん。
お、
まあ、この11月の、なんか一本みたいなのに、あげたいと思います。はいはいはい、
うん、
で、やっぱ、まあ、想像してたのとはやっぱ違う展開になっていくところが、まあ面白かったかなと思って、
うん、
やっぱ、ハリウッド映画だと、こうはならないだろうなと思ってて、
あ、
多分、その、例えばその、なんだろう、シャマランとか、だったら、
うん、
このアイディア元に、まあディストピアだったり、
うん
あとその動物がどういうやつが出てきてどうとかっていう感じに展開していくと思うんですよ。うん、
パニックっぽくしたりとか
ですよ、ね。うん。パニックものにしてみたりとか。
うん。
だから、やっぱフランス映画っぽいなっていう。
う
ん。まあこういうのも言いつつ、まあ言いたいことはそのヒューマンドラマ的なところに持っていくところは、
うん、
やっぱハリウッドと全然違うなっていう。
うん、
同じようなことをやっても、切り口が全然違うんだなっていうのが面白かったですね。
うん
うん、
あとはその動物に変わっていく、人間が変わっていくっていう話で言えば、やっぱロブスターをみんな思い出すと思うんですけど、ロブスターよりさらにもっとなんかヒューマンドラマっぽくなってて、
うん、
ロブスターもそのもちろん人間に焦点を当ててるんですけど、もうちょっとその動物になっていくところとかなること自身、のパニックというか、恐怖みたいな方を描いていて、
うん、
この作品とも、まあまた違う切り口だなっていう気がしましたね。
うん、
いや僕が、どっちかって思ったのは、あれフランスじゃないかな。揺れる人形っていう、女の子が人形になっていくっていう、ヨーロッパの映画があるんですけど、それにちょっと近いかなっていう気がしてて、揺れる人形は、まあ、言ったように女の子は人間になっていくんですけど、それは多分女性になっていくメタファーになっていて、まあ、所長が来て、
うんうんうん、
その自分の体が変わっていくことに対する戸惑いみたいな、こととのメタファーっぽくなってるから、まあそういう感じの話なんですけど、
うん、
今作も、まあ、男の子がなっていくところは、僕はなんかそういう感じで大人になっていくところも、はい
うん、
メタファー的には見れるかなっていう気がしましたね。
うんうん、
あとはその、これ僕はなんでこの映画面白かったかなと思うかっていうと、
うん、
その、テーマが結構はっきりしてないところ、
うん、
結構ぼやけてるところが面白いなと思って、
うんうん、
さっき言ったみたいに、その、シャワラみたいになんか一個ワンアイデアでそれを突き詰めていくんだったら、まあ大体わかるじゃないですか。
うん
どこに向かっていくかは、うん、まあそれがハッピーエンドかわかんどっちかになるかわかんないにしろ、まあそれを突き詰めていく話なんだなみたいな風にはまあすぐ想像できるから、そこでよっぽどの工夫がない限りはあんま面白いと思えないかもしれないんですけど、
うん、
本作はその僕が見ててどこに向かってるんだろうこの話っていうのがずっとわかんなくて、
うんうんうんうん、
それがなんかだからそれがいい映画の作りかどうかは別なんですけど、
映
画的には多分ダメな映画なのかもしれないけど、僕はその、どこに向かっているのか全然わかんないところが面白かったんですよね。だから、まあ、最終的になんか自然に帰るとか、その動物と人間の共存とかそっちに行ったじゃないですか。まあ、プラスその親子の親離れ、子離れみたいな話。 もう、だから、あ、そっちに行くんだ、みたいな。
うん、
であと、フランスだけに限らず、ヨーロッパの人ってなんかこの動物との共生みたいな、すごい、なんか、テーマにしてる映画とか、多い気がしてて。
はい。
うん、
なんか、日本人よりも、なんかもっと、なんでかなと思うぐらい、なんかそこにすごい重きを置いてる人っていうか作品が多いなっていう気がしてるんですよね。
うんうん、
なんかなんで読んだのかな？なんか僕、昔エッセイかなんかで読んだのは、その、西洋人っていうのは自然を支配する、従うと、
うん。
日本人はもともとその、共生する、心を持っているから、
うんうんうん、
そこがそもそも違うみたいなことを書いてる人がいて、
うんうん、
だからその部分でなんか動物と人間の共生みたいなのをすごく意識して生きている人が多いのかなっていうのは感じたんですけどね。
うんうん、
で、まああとはちょっとどうでもいいですけど、あの、ヒックスとが空飛ぶようになるところはヒックとドラゴンっていうアニメあるんですけど、それにめちゃくちゃ似てて、絶対それ意識してんだろうなと思って。
はい、
見てましたね。
なるほど。
まあ、あとはもう、ほんと、おとけさんが言ったみたいに、もう、あの、人種差別だったり、
うん、
まあ、ルッキズム的なところだったりとか、
うん、
まあ、コロナのとかのメタファーだったりとかいうのは、うん、まあ、いろいろ、まあ、もう、散りばめてんだろうなっていうのは、
はい、
みんな感じたところかもしれないですけど、
は
い、まあ、そういう、いろんなテーマを、
うん、
まあ、盛り込みながら作ってくれたので、僕は、あの、結局これ何言いたかったんだろうなっていうのは、ちょっとあんまわかんない部分もありますけど、
うん、
まあいろんなそういう要素があるから、まあ、あの、単純じゃないから面白かったなっていう、まとめですかね、
うん、
僕は。
はい、最後すごい投げっぱなしながらいいです
ね。いや、なんかいろんなのあるじゃないですか、その親子。うん、でもどれもそんなに解決してないというか、
う
ん、お母さんも出てきたけど、うん、よくわかんないもん、
ね、
私。
うんう
ん、あとなんか、まあ、森にいっぱい動物いるけど、あれどうなるかわかんないけ
ど。そうなんですよね。
どれがいいかっていうところも全然結論は示さないまま終わってて。
うんうん、
人によったらなんか、すごい散漫として映画だなっていう思い得られてもしょうがないかなっていう気もするんですけどね。僕はでもそこは好きだなと思って、
うんうんうん。
はい。では、スパルエさんお願いします。
お願いします。
はい、嬉しい！まず嬉しいですね。僕はあの、結構好きだったんで、
はいはい、
あの、二人がどう見たのかなっていうのをすごい気にしてて、で、なんか結構僕フランスのこういう変な系 SF やっぱ好きなんだなと思って、
はい、
あの、またヴィンセントは襲われるもそうですし、はい、まあ、今年で言うとアシッドっていう映画もあったんですけど、あれもね、フランス産の週末スリラーなんですよね。なんかこう、なんか世の中がだんだん終わりに近づいてるみたいな、変な現象が起こり始めてみたいな、
うん。
で、人々はどう生きるかみたいなのを、あくまでなんかこう、なんかその科学者とかの目じゃなくって、市政の人たちがどう見たかって、どう感じたかみたいな描き方をしていて、ま、で、アシッドもヴィンセントもなんかまあ家族とか個人とかその辺のすごい小さな希望の話だったんで、
うん、
まあこれも同じ感じだなっていうところが一個ありましたと。で、話、お二人もおっしゃってた通り、これもう完全に最初から、ロジックは全くなくって、うん、SF というよりは、だからスリラーなんだろうなと思って、
うん、
偶話というか、何かこれを、この設定に例えて、何か、なんかこう考えさせようとしている、考えさせられる、なんか、議題を渡されてるみたいな感じで見てました。
うん、
で、なんでかというと、まあ、市政の人々、しか出てこないから、
うん、
全世界で今どうなってるのかよくわかんないんですよね。フランスのあの親子が移動した先ではこうなってますっていうのと、うん、あとテレビが時々差し込まれるんで、
うん、
テレビのモニターではこう映ってますっていうところしかわかんなくて、
うん、
で、基本的に、まあ、初め都会から始まるんですけど、途中からそのお母さんが入院している施設のある田舎に、フランソワも、エミールも引っ越すんですけど、
うん、
で、そこにいる村の人たちも基本的に半径5キロの話しかしない人たちなんで、
うん、
その、ものすごく、なんでしょうね、日常的な話しか皆さんしてなかったんで、もう、この世界がどうなってるか全く情報がほぼないと言っていいかったです、
うん。
っていうところはありながら、僕、この話の一番最初、あ、これ、うまいなと思ったのが、導入がすごいスマートだったなと思ってて、 結構、なんか、謎の設定なんですけど、その、親子二人が車に乗ってて、子族かなんかで、移動してて、
はい、
で、前で救急車が、ひっくり返ったみたいになって、電話もやって交通事故が起こって、中から謎の生き物が出てきて、
うん、
どうやら、片方が翼になってるような人間がいるみたいな。
うん、
で、なんだこれと思ったら、まあ、お母さんの、入院の話とか出てきて、徐々に、この世界ではどうやら、人間が動物に変わる病気っていうのが、まあ、一気に流行り始めていて、
うん、
で、その人たちは、なんかまあ、いきなり殺されるとかじゃないけど、どっかに隔離されていったりとか、
うんうん、
特別な施設に入れられるみたいな状況にあるらしいっていう設定がパッと入ってきたんで、
うん、
すごく、説明の仕方として、なんかこう、よくあるこういうタイプの映画だと、なんかテレビ画面でニュースキャスターが、今世界ではこういう状況があって、みたいな、特に B 級映画は本当にそういうのが多いんですけど、そういうんじゃなくって、自然に、話が入ってきたのと、かつ、その縦の軸で親子の話があるんですけど、この親子が必ずしもあんまりうまくいってはいなくって、
うん、
特にお母さんに何かあってから、息子と父親の関係があんまりちょっと歯車が噛み合わなくって、ギクシャクしてるみたいなのも車の中の会話で伝えてくれてたんで、うん、本当導入がうまくって、設定が飲み込みやすかったなっていうところを思ってました。
うん、
で、嬉しかったのが、その時出てきた鳥人間が、後で出てきて、あんなに感動させるとは思ってなかったんで、と、で、最初出てきた時は感じ、意外と悪くって、こいつほぼもう動物に変わっちゃってんじゃんと思うんだけど、
うんうん、
実はまだ意識はちゃんと残ってて、二人で、徐々に、仲良くなってって、最後、やっぱ飛んだシーンとか、結構高揚感あって、
うん、
めちゃくちゃ、拳を握りしめて応援しちゃったんで、
うん、
最初の登場した時の救急車が出てきたおかしなやつが、こんないいやつで、こんなに感情移入させられるとは思わなかったんで、
うん、
すごく、語り口いいなと思いました。
うん、
で、ほぼほぼ、お二人がお話ししてくださったんで、あんまり付け加えるとこはないんですけど、やっぱこの、映画って、縦の軸は、フランソワとエミールの親子関係と、エミールが、まあ、第二次成長、まあ、だからまさに毛が濃くなったりとか、
うんうんうん、
体が変わって、声もおかしくなってきて、親と距離を持ち始めるっていう、もう第二次成長そのものを実は示してるんだろうなと思ってて、うんうん、親離れ、子離れの話なんだろうなって。で、お父さんもお父さんで、いいお父さんなんだけど、若干やっぱりコントロールしたがる節があって、
うん、
子供なんだから俺の言うこと聞きゃいいんだみたいなところもあったりして、
うん、
それでまだ反発してみたいなところも、うん、この親とこの物語としては非常に納得感があって、なんかおかしなところのなくて飲み込みやすかったなと思いました。
うん、
で、あとは、SF ではないものの SF 的設定の中ですごくディテールが結構しっかりいいなと思ったのが、爪とか毛とか、途中から、エミールが動物化していって、
うん、
爪が二重になんか中から、獣の爪が生えてくるとか、はい、なんでしょうね、毛が濃くなっていくとかっていうところの、個人に落とした時のディテールみたいなのが、割とリアルに、どうやって処理したらいいんだろうって思うんですけど、
うん、
そこが、エミールはやっぱまだ子供なんで、
うん、
何も考えずに排水口に爪を捨ててって爪が溜まって親にバレるみたいな
こ
ともあったりするんですけど、
うん、
そういうのとかもなんかこう日常に地に足のついたディテールでよかったなぁと思うし、
うん、
あと動物のバリエーションも意外とすごく、動物って言っても幅広いよね、生き物って言っても広いよねって感じで、
うんうん、
カメレオンも出てくるし、タコも出てくるし、はいはい、僕も今壁紙はこうタコがスーパーで大暴れしてるやつにしてるんですけど、タコ出てきたと結構びっくりしたんですよね。うん、こういう動物も、動物っていうか生き物も対象になるんだと思って。そうですね。うん、そういう意味でもなんかこう、目で見てフレッシュな、ビジュアルも見せてくれてたんで、
うん、
まあ映画としてはそういうところって大事だと思うんで、そこも良かったとこだなと思いました、うん。で、さっき縦の軸が親子関係って言ったんですけど、横の軸はやっぱり動物に変わっていった人たちと、いわゆる人間 とのなんかこう分断というか、だんだんその自分の知ってたはずのやつでも下に見るようになるというか、まあだからエミリオとか途中から、同級生に、気づいた同級生に、お前、ネズミになんだろうみたいな、お前動物だろうみたいな感じで言われたりとかするシーンがあったりとか、やっぱりなんかこう、全然違いがないはずなのに、変わってないはずなのに、何かこう、差をつけて、差別して、自分が上に立ってっていうのが始まっていくみたいなところも、非常に、現実のメタファーじゃないですけど、極端に描くことで、よく考えたらこういうこと自分もしてんじゃねえのみたいなことを考えさせてくれるところも良かったです。で、確かにテーマがよく、絞り込まれてるかっていうと答えが出てるわけじゃないんで、どういうとこなのかなと思うんですけど、やっぱ考えさせるのがやっぱ目的なのかなと思ってて、僕すごい謎がやっぱいくつか残ったんですよね。これ動物になるんですけど、ロブスターの時みたいに自分で指名しているわけじゃないですか。この動物になりたいって。
うん、
なんで、これ法則性ってあんのかなとか、うん、どういう人がどういう動物になるとかってあんのかなと思うけど、映画の中でははっきりそれはわからないし、
うん、
あとは、当然動物の中でも肉食と草食とかってあるんですけど、
うん、
捕食の問題ってこれ、なんか、楽園のように、森の奥で動物たちが暮らしているけど、あれ、自分は肉食になって、恋人が草食になった時どうなるのとか、そういう問題とかちょっと考えちゃったりとかしました、
うん
ね。っていう感じです。で、この映画を、そもそも、お二人にぜひ見てもらいたいというか、見たらお話ししたいなと思ったのが、
はい。
公式サイトに、推薦文ってよく著名人が出されてるじゃないですか。
はい。
その中で、沢江ポンプ先生と板垣パル先生っていう漫画家さんが推薦文を出されてるんですけど、
うん、はい。
二人との、その書いた漫画僕結構好きで、テーマがすごく似てるから多分この二人はチョイスされてるんですけど、
うんうん、
特に沢江ポンプ先生のパンダ探偵社っていう作品は、
うんうん、
変身病っていう病気が、突発性多発、で、染色体変容っていうなんか病気が流行って、人間が別の生物に変容してしまう病気が流行った世界で、どう生きるかっていう話なんですよ。で、主人公のハンダって男の人は、なぜかジャイアントパンダに徐々に変わっていって、うん、最終的には人間の意識がなくなってしまうっていう。
ランマみたいですね。
そうそうそう。まあ、それそんな可愛くないですけど。それもね、これこの漫画がすごい2020男編第9位を獲得しているすごくいい漫画なので、テーマはすごい近いんで、ぜひ見てほしいなって思います。
うん、
もう一つ、板垣パル先生、これバキの板垣先生の娘さんなんですけど、ビースターズっていう漫画書かれていて、青春動物群像劇というか、学園ものなんですけど、肉食獣と草食獣が共存する世界で、学園生活を送る、灰色狼の話なんですよ。
うん、
で、これさっきのに、捕食の問題とかかってるんですけど、この狼が、好きになった相手がウサギの女の子で、
うん、
で、ある日、その女の子を抱きしめた時に、食べてしまいたいって思ったんだけど、俺は本当に好きでよく表現として食べてしまいたいぐらい好きだっていう。それなのか、うん、本当に俺は食べようとしたのかっていうので、すごい葛藤して、
うん、
近づきたいけど近づけないっていう話。あと、まあ、タイトルが、まあ、ビースターズっていうんですけど、ずっと、学園のトップの動物を、がビースターって呼ばれてるんですけど、
うん、
今、この漫画が始まったタイミングだと鹿がビースターなんですけど、
うん、
でも、肉食動物、がなるのか、草食動物がなるのかって、こう、せめぎ合いがずっとあったりとかして、
うん、
肉食は草食のことを軟弱野郎っていうか、思ってたりするし、草食は肉食の下劣な、奴らって思ったりとかして、やっぱなんか分断があるんですよね。
うん、
で、それどうやって付き合っていくか、みたいな話がテーマの漫画で、これも面白いです。
うん、
で、この二人が、ピックアップされてたんで、この漫画のこともちょっとどっかで話したいなと思って、動物界の話がしたいなと思ってました。
うんうん、
あと、 これ紹介されなかったんですけど、もう一個ご紹介したい漫画があって、螺旋仕掛けの海っていう漫画があるんですけど、
うん、
これ永田礼二先生っていうお医者さんが副業で漫画も書かれててっていう方なんですけど、これは、遺伝子操作が産業として発達した世界で、人間と他の生物の違いってどこにあんのみたいな。要はなんか、動物の遺伝子とかを体に入れることで、いろんなと、性質が変わっちゃったりっていうのがあって、うんうん、で、一種優生保護法っていうのが成立されるんですよ。で、動物の 15% 以上の割合で他の生物の遺伝子が混入した人間は、もう動物とみなしますっていう法律が、成立して、うんうん、その後、要は、格差の中で、低く生活している人たちは、要は実験で動物のその遺伝子を入れられたりとかして、
うん、
で、まあ、人身売買でそういう目にあったりとかして、
うん、
でも、人とみなされなくなった世界になるんですね。で、どんどんその社会の隅っこの方に追いやられていって、で、主人公の、男の先生、医者の先生は、そういう人たちをちょっとまあ助けてあげようとして、まあいろいろ実験したりしながら、暮らしてるっていう話なんですけど、うん、これも、動物界とちょっとなんかテーマがすごい似てるなと思ってて、うん、どっからどこでこの人は動物で、どっからどこでこの人は、まだ人間って判断するのって、まあこの漫画の中だと 15%、以上他の動物の要素が入ったらもう人間じゃないっていう風な設定になってるんですけど、うん、僕も考えさせられるなと思ってて、
うん。
で、全然これ、これもだからおすすめの漫画ですっていうのと別に、僕、見てるときにずっと思ってたのがね、プルートとグーフィーの話を思ってたんですよ。
ほうほう。
うん、
ディズニーランドで、プルートとグーフィーって両方犬なんですけど、
うん、
プルートはミッキーマウスの飼い犬で、
うん、
グーフィーはミッキーマウスの友達なんですよ。
あ、
で、両方とも犬なんですよ。毎回、見るたびにすごい不思議な気持ちになるんですけど、
うん、
この話をちょっと思い出したんですよね。
うん、
あ、すごい矛盾をいつも感じてるんですよ、
うん、
あれ
も、うん。
キティちゃんもね、飼い猫いたりしますもんね。
あ、そうそうそうそう。
ああ、そうか。
っていう、
うん、
一応ね、なんか基準と、ディズニーの基準としては、手袋をしてるのは人間扱いの動物らしくて、ね、ドナルドも、グーフィーも手袋、ミッキーも手袋してるんですけど、
うんうん、
そうそうそうそう。っていうね、すごい最後、もじゃっと雑談になっちゃいましたけど、うん、なんかこう、日本は映画ではこういうテーマは取り扱ってないですけど、漫画では結構取り扱ってるなっていうところで、うんうん、ぜひ、機会があれば、特に、一番最初に挙げたパンダ探偵社は一冊、なんで、それこそ U-NEXT とかああいう系の漫画読み放題系の一巻無料とかのやつで、
うん、
見れると思うんで、うん、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、私の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあでも、その現実社会でも、その、まあ、人間に対しては、まあ、平等に人権みたいなのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
でも動物は動物で、その、まあ、この間僕、ちょうどそういう映画を見たんですけど、ドッグデイズっていうのを見たんですけど、うん、だから愛犬家にとっては、人間であろうと犬であろうと同じ家族みたいな。だから、人権と同じような権利を犬に与えてもいいと、それぐらい思ってる人が、いても全然おかしくないっていうところとか、
うん、
まあ、動物によっても、種によって、高等な動物は殺したらいけないけど、家畜は別に問題ないみたいなとか、なんかあるじゃないですか。うん、まあそういうのって線引きって、まあ難しいし、実際できてないじゃないですか。
うん、
っていうところと、まあやっぱり重なるところはありますよね。究極的な話をしていくと。
うん、
なんか動物界の中でも、なんか登場人物、なんかおじさんだと思うんですけど、なんか動物は好きだけど、うん、ハイブリッドは嫌いだみたいな、レストランのシェフか。
はいはいはい。
なんかそんなこと言ってたのがあって、まあ、いろんな、多分いろんなスタンスの人を出すことようにしてるんですよね。ウェイトレスの女の人は、動物っていうか、まあ、なんだろうな。
オットセイみたいな。
そうそうそう。
妹ですよね、確かね。
そう。かくまってたりとかもしたんで、うん、なんかいろんなスタンスの人を出すためなのかもしれないけど、やっぱそういう、 なんでしょうね。いろんな一番のが出てくるんだなと思いましたね。でも自分がどうするかっていうと、でも、やっぱ同じことになるのかなと思いますね。自分の身内は少なくとも隠そうとするんじゃないのかな。どうなんですかね。家族はなんか突き出すとかはできなさそうな気がしますけどね。
あとはもうだから、意思疎通ができるかどうかみたいな大きいんじゃないですかね。家族というか、まあその人だったのか、もうその人じゃなくなっているのかみたいな線引きというかね。だからもう、喋れなくても大丈夫だと思うんですけど、もう完全にもう、この映画の中の話で言えば、母親じゃないと思う。この生き物は。みたいに思ってしまったら、もう、どうでもいいというかね、施設に送るなりしてしまうかもしれないしですし。まあ、似たようなところで、やっぱり認知症とかって近い部分あるじゃないですか。もう、自分の、実の息子とか娘の子供覚えてないとかって、全然ある話じゃないですか。
そうですね。
そういう時の気持ちと似てるかもしれないですよね。
まあ、あとルッキズムなのかもしれないですけど、やっぱタコは困るな
ぁ。うん、嫌ですね。ヌメヌメしてるし。
なんですよ。やっぱそういうのはあるんだろうなぁと思います、ね。悲しいかな、そこはなんか差別なんのかもしれないなぁと思っちゃいますね。
まあまあ、だからタコのルックスが好きな人もいれば嫌いな人もいるっていうところですよね。
そうっすよね。そうですよね。だからロブスターでも犬にみんななりたいって言って。犬は多いって言ってましたもんね。
犬も嫌ですけどね。何がいいかな。
鳥ですか。
そうですね。でも鳥だけなんであんな苦労しなきゃいけないのか。
いや、鳥、だって、あれ、それこそ松さんが俺絶対突っ込むなと思ったんですけど、翼の大きさがあれじゃ足りないですよね、はい、多分。
ああ、体の大きさの割に。
体の大きさの割に。まあ、さないだろうと思いましたもん。
彼だけめちゃめちゃ苦労してるから。
苦労してましたね。そうですよね。
どの動物だったらいいですか。
難しいな。
いや、それで言うと、魚とかタコ系ってあれ、危機できんのかと思いましたけどね。
外で。ああ、陸上、
そのうちだからできなくなる。
水中なのかみたいな。
ああ、ね、そっかそっか。途中からダメになるのかな。
今パッと浮かんだのは、何にも考えてないですけど、クラゲとか、何にも考えてなさそう。
クラゲは、多分なんか、どのタイミングで水に行くかが難しいですね、判断が。
結構ね、神秘的な生き物でもあるんですけど、なんか。
なんですか、人間と見かけが近い方がいいんですかね。
ああ、
猿とか。
猿とかだと。
ね、お母さんは結局、なんか、多分、獣系のなんか何かに、なんか豹なのか、ちょっとよくわかんなかったですけど、全身映ってても、なお、ちょっとよくわからない生き物だったっていう感じですよね。
確かに。
なんか完全にその動物になってるって感じでもなかったですよね。豚みたいなのもいたじゃないですか、
いましたね。
森の中に。でも、豚じゃなくて人間みたいな豚だったりとか、
カメレオン
感じですよね。
確かに。
だからそのものにはならないっていうね、なんか。
そのうちなるんじゃないですか、
ね、そのうちなるんですよね。
骨格がやっぱ変わっちゃうんですかね、完全に。
もうそのものになるんだったら、なんか。
何でもいいよって話です。
その、途中経過はもう大変かもしれないですけど。
最後は自我がなくなるの
か。最後は別に何も問題ないじゃないですか。
まあ。
まあ、忘れるしかないみたいなね、感じになるかもしれないですけど。
あれですね、質量保存の法則から言って、むちゃくちゃでかいチワワとかになる可能性があるけど。
いや、そうですね。
恐ろしい世界です。ちっちゃい象とかそういうことです
よね。そうですね。象になった俺どうなんだろうな。
やっぱ骨とかも変わってくるんですかね。こう、もう骨格がどんどん新しいね、爪が生えてくるぐらいですから。
ね、フィクスもだから生態が変わって、
みたいなね。
出ましたもんね。
まあだから、体の組織が入れ替わっていくのところもあるかもしれないですね。
いや、とても、考えさせられる。
はい。
いい映画でしたね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は動物界について話しました。バレさんまた何かあったら、
はい。
いつでもお声掛けください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。 では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。